ということで、
はい。
ともぐみくん。
はい。
今年2回目の。
2回目来ましたね。ですけど。いいっすね。
この間がね、
はい。
2014年ドラゴンズ期待のトピックを、ちょっと弟に上げてもらったんだけど。はいはいね、
まあ今日も欠席ですけど。
今日も自主トレ中で。
自主トレ中で。
2月に
キャンプインと同時に、ね、
復活と。復活ということなんですけれども。
はい。
今日は中日ドラゴンズ2014年はどこに期待すればいいのかというテーマを、
はい、
トモクニ君にちょっと
まあまあ僕的視点のね、はい、
聞こうかなと思ってるんですけど、
はい、行きましょう行きましょう。
どうなんですかトモクニ君。
じゃあ僕も何個かちょっと考えてきたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ僕まずやっぱりこう和田さんの2000本安打なんですよ。
うんうんうん、
残り100本。ものすごい切りのいい。
いや、ともぐんぐんさ。
数字。
ともぐんぐんさ。
はい。
その前にさ。
はい。
なんか今日テーマがあるんでしょ？
はい。
テーマがあるんでしょ？
テーマ？数字ってテーマですか？
それは一応皆さんに。
まあ、僕、数字で読み解くドラゴンズ。
おー、これ本格的だね。
まあでもまあ、これはまあ、いつもなんかこう、結構、なんか僕ちょっと調べたりするとなんかいろいろメモしたり、うん、数字と今回はまあ、これがいろいろちょっと、調べてったら、いろいろ面白いんですよ。やっぱシーズンの楽しみ方として。
あ、数字を追っかけると。
そうですね。なんとなく数字と今までの数字をこう照らし合わせると、この数字がこうでこうで、まあちょっとこれ話していく話なんですけど。
なんかだんだんこう、評論家っぽくなってきたね。
ねえ、これもうワンシーズン乗り切ったら変わってましたよ。覚醒してましたよ。
それ、ドラ屋さんワンシーズン乗り切ったってことね。
そうですね。ドラ屋さんワンシーズン乗り切ったことにより覚醒しましたね。
あ、なるほど。今日は何その覚醒の証を、皆さんに。
まあまあまあ。
聞かせてもらえるんだ。
まあ、まあ、結果としてですけどね。あくまでも。
なんかあれだね。
はい。
暮れのトップ10から、ちょっと調子ついてる感じがするよね。
まあトップ10は我ながら本当、いい感触だったんですよね。まあでもたまにはそういうことがあるかなと。
でも前回の放送もいい感触じゃなかった。
まあまあですね、あれもね。
俺と評判良かったよ、あれ。
そうですか？まあでも本当なんとなくちょっとこういい感じのはクレノでちょっと掴みましたね。
なるほどね。
まあ俺は自分に優しいですか。
じゃあその手応えを感じつつ、
はい、
今日はその2014年、
はい、
ドラゴンズどこに期待するかを発表してもらえるということで、はい、まずはその和田さんってことなの？
まあ一応そうですね、うん、和田さんだって100本ですよ残り。
あ、これは、これの数字のキーは2000本ってこと？
2000本安打。
なるほど。
いや、いろいろ絡みます。残り100本、
うん、
これね、だいたい和田さん残り100本、
うん、
これ打つ頃ってだいたいもう終盤ですよ。12、3年連続で100安打以上打ってるんですね和田さんって。
なるほど。
100本もし今シーズン達成する頃に、
うん、
チームがどうなってるかがもう縁かかってますから、この時点で。
なるほど。
いい流れで和田さんの2000本安打を迎えたい、
うん、
という希望があるから、このまず和田さんの2000本安打ですね。
例えばこれがその和田さんが2000本安打出したんだけど、
はい、
チームは4位だねみたいな。
まあそうですね、言うなればね。
そうなるとちょっと盛り上がりに欠けると。
まあそうですね、やっぱり争ってる中で、
その争っててほしいっていう期待も込めてのこの和田さんの2000本、
はい、あと和田さんここ数シーズン終盤ちょっと成績を落としてるんですね。で僕としては大体まあ今シーズン130本ぐらい打ってほしいんですよ。130、40。そうすると、その感じで100本目打ったら、もうすごいやっぱり盛り上がってる時だと思うんですね。
あ、上昇気流に
乗
った2000安打という。
はい、もう和田さんも今シーズンはここ数年本当終盤落ちるのを挽回したい、シーズンにしたいってこう、減量までしてやってる和田さんの期待値もあって、これ達成する頃にどうなるかっていうことを含めて、期待の2000本安打ですね。で、和田さんの場合のもっと価値は、大学を出て、社会人出て2000本って、実は3人目なんですよ。
あ、3人しかいないんだ。
そうです。今
ん
とこまだ2人で。
うん。
それはもう、キャッチャー古田、ヤクルトの古田選手、うんうん、そして昨年の宮本選手。うん、まあ、この2人以外はいないんですよ、達成者が。
なるほど、
うん、だからもうどれだけ和田さんが始まりは遅いけどその後やっぱりもう長く
いい選手として、
そうですね、長く
維持してきたかっていうことだね。
そうですね、それはそうです、ね、はい、もうだからすごい
いいバッターとしてね、
ものすごいことです。で今やドラゴンズのね、生え抜きとは違いますけど岐阜県出身、もう生え抜きみたいなもんですよ。
地元だしね。
はい。福留選手がいなくなって、その代わりに来たんですけど、最初は福留の代わりかっていう声も多少あったでしょ、守備も含めて。もうやっぱりもう欠かせない選手だったっていう結果ももちろん出してるし。どれやさシーズン2的にも、これが達成する頃に、チームも和田さんもっていうすごい爆発界が期待できるじゃないですか。
あ、チームも和田さんも、ドラやさんも。
そうなんですよ。
これ、ともくんにもってことなの？
まあ僕もね、その頃に何かが。まあもちろん、ドーナツも森内さんもです
よ。本当、ドーナツ関係ねえじゃん。音楽誌なのに、全然和田さんの偽やん。あ、俺コラムで書くの？
まあでもこれ書かざるを得ないでしょ。
マジかよ。
まあでも、優勝とかあったら書かざるを得ないですよね。
編集長に怒られちゃう。あ、優勝したら俺、マストでコラムに書くの？
まあ、優勝、優勝はでも書きたくなりません、森内さんもさすがに。
そう振られたらさ、書きたくないとは言えないじゃん。ああ
そして僕はもう、シーズン始まる前に振っとくんですよ。シーズン始まる前に振っとくから。
すごいな、それ。
まあ、でも優勝したら、多分、そういう気持ちも湧いてきます。と、ここでもうネタを振っとくから、後半楽しみですよ。どれやさとしても。
すごいな。わかりました。
はい。
じゃあ次は？
次は、一応、前回も多少ちょっと触れたんですけど、うん、谷繁監督兼選手が、野村克也監督の出場記録を、あと118試合で抜くんですね。
これは抜こうよ。
はい。今2900試合なんですよ。
これは抜きましょうよ。は
い、で、これも、ものすごい数字的に、多分、谷繁選手兼監督は、やっぱり休みは多少取りながら来るけど、うんうん、いい感じでこれ行ったら、もう、最後ら辺ですよ、これも。
まとまるわけね。
そうなんですよ。
シーズン後半にね、はい、こういうものがね。
はい。となると、これも和田さんと一緒で、すごい、もしこれを抜いた時に優勝争い、優勝してたら、爆発ですよ。
その頃には、
はい、
ゴメスとエルナンデスはいるのかな。
まあ、いますよ。最低限どちらか主力で頑張ってますよ。
ゴメス、飛ばしてるかな、ホームラン。
60本打ってますね。
マジかよ。
優勝した上でだったらもう最高ですよ。
ねえ。
いきますよ、これは。
これ2014年期待できる。
期待ですね。うん、はい。次なんですけど、うん、まあ次はちょっと数字っていうか、うん、やっぱ僕はもう、ドラヤス始まってからずっと押してる、うん、やっぱ高橋周平なんですよ。
高橋周平毎回出るね。
はい。
これ高橋周平に優しくっていうタイトルにした方がいいかもしれないね。
僕は優しいです。
いや、
でもね、森内さん、高橋周平は、ロッカールームとか部屋は汚いらしいです。
それ、心が乱れてるってこと、
ね、もう、いや、まあ、これはなんか僕が実家に帰った時のドラゴンズ番組で選手が明かしてました。でも、大物感があるじゃないですか、なんか。若くて、ロッカールーム汚いなんて。と、いい方に撮ってます。
それ、優しすぎるんじゃないの？
まあ、それこそ昨シーズンも終盤、ね、今年今シーズン4番かって言われる平田の活躍ももちろんあったんですけど、まあ、それに、もちろん期待してますよ。平田、高橋周平。まあ、この二人はとにかく、もう打つ方、守る方、チームの中心となって、もう、引っ張っててほしいので、もうこの二人は、何としても、レギュラーはもちろん。
うん、
で、成績もね、打つ方でも、守る方でも、ちゃんと、引っ張ってってほしいです。これがあった上で、エルナンデスが面白いとか、ゴメスが面白いとか、あるから、こう、面白くなると思うんですね。
でも、実際どうなの、はい、ともくにくん、その、高橋周平、まあ、この、まあ、エルナンデスが、どう、は
い、
どこの守備に入るのかも、
はいはい、
まあ、わからないし、はいはい、まあ、内野の守備の、まあ、競争もあると。
はい。
その中で、その、冷静に見たところで、高橋周平、どうですかね。
いや、もう、やっぱりショートで、本当に使うと思います。まずは。
優しさ抜きでも。
はい。いや、でもまあ、昨シーズン終盤も、頑張ってましたし、うん、やっぱり期待度が高いっていうのもあるから、ただ、これを、やっぱり最初からうまく、ちゃんと掴み取らなくちゃ、チャンスの中で。まあ、これは結果出さないといけないと思います。打つ方も。だから、これは、逆に高橋周平が出れなくなるぐらいすごい選手が出てくるとか。
なるほどね。
それはそれで、まあ、チーム力としては上がるので、そういう期待はありますけど、まあ、誰も付け焼き場で取って変えて取って変えてだったらやっぱこれちょっと負の方に行っちゃうので、
なるほど。ここは一つ高橋周平に、
うん。にものすごく頑張ってもらった上で、それでも切磋琢磨して誰かが出てくるっていうのはもう一番理想ですね。う
ん、なるほどね。でも、ともくみくんね。
はい。
前回も出てたけども、はい、まあ、谷繁監督は。
はい。
まあ、日頃のね、その行いやら、
あ、そうですね、
何やらを、もうやっぱ、こう見て選手を多分選ぶだろうっていう話があったんだけど、うん、はい。そのロッカールームはだいぶマイナスなんじゃないのこれ。
まあまあまあまあ、それはもう。
整理整頓されてないのは。
まあでもね、これでね、急にコロッと整理整頓するようでは、大物感はないと思う。
本当かよ。
いや、でも、そこが汚くても、ヘロヘロになるまで練習して、汚い部屋に帰って寝る。
それ自分のこと言ったら。
まあまあ、照らし合わせますよ。
トモ君
まあ、僕も何にもやりたくなくなるタイプですから、忙しいと。
トモ君の作業は相当汚いらしいじゃん。
まあちょっと、
聞くところによると、
ちょっとそこで親近感湧いてるんですよ、高橋周平に。
あ、高橋周平が、今年抜きんでれば、俺も抜きんでれるみたいな。
はい、いや、だから同じ感じですよ。疲れて帰ったら、部屋の掃除なんかしたくないぜっていうぐらい、でも、もっと練習やればいいんですよ。
なるほど。わ、はい、かりました。じゃあちょっと、高橋周平期待ということで。
はい。
で、次は
吉見の復活ももちろん期待してます。
これもまた後半あ、これは夏場か。
まあでも一応6月目処って言われてますけど、うん、これはもう本当に万全で戻ってきてほしいし、うん、これが、まあ吉見が万全に戻ってきたら、戻ってきた時点で、チームがいい成績でいたらものすごい駒ですよ。
そうだね。
だからこれはもう本当に焦らない方向で僕はちょっと期待してます。だからこれはものすごい楽しみですね。
10、20の力があるからね。
もちろんそうです
よね。
でもあんまり期待はしないんですよ、逆に。
あ、そうなの？
いや、もうこれは戻ってきたらいいんじゃないぐらいの緩いこうちょっと。
あ、なるほどね。
うん。いや、まあ、最初からよしみよしみよしみっていうより、うん、今の、それから大野とか岡田くんにすごくやっぱりこうもう一皮向けてもらって。
なるほど。
頑張った上で。
吉見さんいなくても。
まあそうなんですよ。それがチーム力アップですよ。それが期待ですね。
すごいね。でもさ、今日のさ、はい、この放送聞いてるとさ、はい、もう優勝間違いなしみたいな感じになってるんだけど。
百勝しそうですね。
ね。それ俺の野球ゲームだよ。俺の野球ゲームのドラゴンズ。
まあでも、始まる前は百勝するぐらいの気持ちでいましょうよ。
そう、猪木もね、試合やる前から。
そうなんですよ。
負けるなんて、お前、どういうことだっていう。
だからもう本当、
ビンタしたからね。
大野には15勝5敗ぐらいしてもらって、岡田くんも12勝5敗。もうこの二人でものすごい貯金があった上で、吉見が戻ってくると。
なるほど。
すごいですよ。
ちょっとこの、谷繁監督。
はい。
兼選手のもと。
はい。
ちょっと爆発してほしいね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、なんかキャンプも全部楽しみです、
オープン戦も。でもなんかさ、こういう話も、
はい。
去年はできなかったもんね、は
い。あ、そうなんです。それもあります。
今年はなんかいろいろ見どころ満載だよね。そういう意味じゃん。
そうですね。
まあ、前回の放送と、今回の放送、はい、まあ、聞いてもらえれば。
はい。ね、だから本当に、開幕迎えるまでのスタメンも楽しみですし、オープン戦ももちろん楽しみですし、もう見るの本当楽しみですよ。
じゃあ僕らもちょっと、また行かなきゃね。
まあそうですね。
オープン戦から。
行きましょう行きましょう。
ちょっと寒いけどね。
はい。
まだ3月なんてね。
はい。もう僕らまだまだね。
まあ神宮、横浜、
はい、
どっちでもいいけど。
行きましょう。
うん。まあなぜかドームには行かないんだけど。
はい。
今年はまあちょっと一回でも、ドームに行っても。
まあそうですね。
いいかなっていう気もしてますね。う
ん、まあでも神宮最高ですからね。
あ、井端見に行こう。
ああ、それもいいですね。
ドームにね。
はい。
うん。ウォーってやる？
あ、
ウォーってやんないの？
うん、でもあれちょっとどうなるか楽しみですね。
ああ、そうか。ジャイアンツファンがそれ継続してやってるかどうか。
はい。僕ちょっとその辺は定かじゃないんですけど、でも楽しみですよ。見たいですね。あれが始まると、岩田も初球から打てないという。
そうそうそう。
が面白いですよね、あれ。で、いや、面白いです。
あれなんか条件反射でドラゴンズファンもやるよね。
やる。
おーって言われた
ら。やると思いますよ。さすがに今回、
うん。エールを送るっていう意味、ね。うん。
まあ別にだって岩田。
優しいね。
だって、やっぱりこれだけドラゴンズに貢献してくれたから。
そうだよね。うん。
別に、まあ出てったからって。
そうだよね。う
ん、個人的には応援してます
よ。そうだよね。
うん。ドレーサー的にも応援して
ます。それちょっと泣けるシーンだね。ドラゴンズファンが、もし、ウォーってやれば。
で、個人的にはやっぱりね、活躍してほしいですよ。
なるほどね。うん、もういろいろ見どころ満載ですね。
満載ですね。
うん。という感じで、ともくにくん、お時間もそろそろ、
はい。そうですね。
今後の予定なんですけれども、ともくにくんはイラストフリーペーパー BBB、
はい、
ボルテン、
はい、
これ11冊目なのになぜか、
はい、
ボルテン。
まあ、0号があるからですね。はい。
ここちょっと数字に弱かったね。
はい。もうちょっとね、
今。数字で今日語った割には。
今更この、
説得力ないの
これ。毎回同じこと言わなくちゃいけないから大変なんですよ。100号くらい言って、もうゼロなんか関係ないぐらいにしたい、したいですね。
でも100号なんですけど、まあまあまあ、101冊目ですって言わなきゃ
いけない。まあまあまあまあ、100号言ったらもう忘れますよ。
あ、なるほど。もうそれどうでもいい。
どうでもいいです。
で、まあ、これあの、フリーペーパーなんで、
はい。
ツイッターの、アットトムクニで、
はい。
ここに、欲しいって言っていただければ、
はい。
まあ、トムクニがあるということ
で。はい。まあ、一応配布店舗もありますので、まあ、ね、よかったらホームページ見てください。はい。
で、僕が出してる音楽誌、ドーナツボリューム5、関東特集、ドレックスコーズ、40ページっていうのが、今日発売に。
ちょうどそうですね。はい。
検索エンジンで、ドーナツ DONUT と検索してくださいと。
はい。
で、この番組はスタジオ MOG のスクラップウェブマガジンからダウンロードできます。ご相手はドラゴンズファン歴40年のイラストレーターともくにくんと、
はい。
それで今自主トレ中のドラゴンズファン歴30年の弟。
はい。
まあ、心だけ、気持ちだけ参加。
そうですね。はい。
弟は2月からキャンプインしますので、よろしくお願いしますと。で、次回は2月14日にアップします。
はい。
いつもは時代衣装アトリエ、浅木屋さんからの収録で、
はい、
お送りしてるんですが、今日は MOG か。はい。いうことで。はい、じゃあ次回も、ちょっと期待してますよ。ドラゴンズ検定近いし。
そうですね。
うん。
頑張りますよ。
しっかり勉強するように。
はい。
はい。じゃあ次回まで、Do the Home Run!
Do the Home Run!